では説教悔い改めがもたらす慰めと題しまして、白木作先生にお願いします。
ただいまコリントの信徒への手紙に7章の11節から16節をご一緒にお聞きしました。13節をもう一度読みします。こういうわけで私たちは慰められたのです。この慰めに加えてテトスの喜ぶ様を見て私たちは一層喜びました。彼の心があなた方一同のおかげで元気づけられたからです。この年最後の礼拝に私たちが聞くことを許されましたのは、慰められ喜びや元気を与えられている、そういうパウロの姿です。パウロはコリント教会との関わりの中で大いに慰められ喜ばされ元気づけられたんだというふうにここで語っています。私たちもこの夕べパウロやコリント教会の姿を通して慰められ喜ばされまた希望を与えられたいというふうに願います。一体パウロとコリント教会との関係はいつからこんなふうになったんでしょうか。私たちが今まで聞いてきましたのはコリント教会の罪の姿でした。しかもこの世の人たちの中にも見られないような重い罪が教会の中にあって、教会全体がそれに大きく傷つき痛みを抱えているということでした。それを指摘するためにパウロが涙の手紙を書かなくてはならないほどの激しい言葉を持って悔い改めを迫らなければならないほどの、そういったある意味ひどい教会の姿があったわけです。それにもかかわらず今パウロは教会の姿を感謝し深く慰められ喜びを持って語っています。今はパウロは非常に元気づけられていて、心の中にエネルギーが湧いてくるようであるのです。なぜパウロはこんなふうにここで喜んでいるんでしょうか。で、それはコリント教会の悔い改めを知ったからだというふうに書かれています。7章の2節の前の見出しのところにも教会の悔い改めを喜ぶという見出しがついています。教会の人たちは昔のようではありませんでした。大きく変えられたんだというふうにパウロは考えています。私たちは自分も含めてですけれども、自分の本質、その人のその人らしさのようなもの、その人の核となるようなものというのはなかなか変わらないものではないかと考えることがあります。やっぱりあの人はこういうふうになるのだと、行動したり言ったりするのだと、良くも悪くも判断しがちです。で、けれどもそういう私たちがある時ある人の変化に非常に驚かされるというようなこともあります。その人がそんなふうに判断したり行動したり考えたり発言したりするとは思っていなかったのにと、全く新しい人になった姿を見せられて驚かされるということがあります。特に信仰の事柄に関してはそれが非常にはっきりと現れます。例えば反社会的な集団に属していた人たちが神と出会って救われて伝道者となって伝道団体を作って活動する、そういう様子を見ることがあります。また日本社会の多くの人と同じくキリスト教や聖書、教会にある一定の距離を置いて、あるいは全く無関心でいたと思われていた人たちが、その心の中心で御言葉を受け止めてキリストの弟子として歩み始めようとすると、そういう姿に出会って人が新しくされることがあると、上よりの力によって新しくなる、そうされるということを改めて教えられるということがあります。私たち自身についても劇的な変化 とまでは言わないまでも、以前の自分とは明らかに違う信仰者として今生かされています。教会の交わりが私たちの心を日々新たにして作り変えてくれているということが確かにあるのだというふうに思います。でパウロもまたコリント教会を信仰の目で見つめました。そしてコリント教会の人たちが変化したのは悔い改めの出来事が起こったからだというふうに見ています。でパウロはそれをここで神の御心にかなった悲しみという言い方で表しました。10節にも出てきますけれども、11節にも神の御心にかなったこの悲しみがあります。でこれは御前での悔い改めのことを指しています。神の前で悔い改めるそのことを御心にかなった悲しみというふうに表しています。11節を読みします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。で悔い改めたコリント教会の人たちにもたらされたものがある。それは熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめであったというのです。意外な言葉だと思います。特に弁明、怒り、憤り、恐れ、懲らしめというのは一体どういうものでしょうか。悔い改めた教会の人たちが、こういうことを学んだんだというのは一体どういうことでしょうか。で最初に挙げられています熱心ということですが、悔い改めた教会の人たちが熱心を学んだということについて、ある人がそれは爆発がもたらされたようなものだというふうな説明をしていました。悔い改めと聞くと自分の心の中の変化をもたらすものだと思うけれども、神の前での悔い改めっていうのは本来爆発のように大きな影響を及ぼすのだと。で確かに、今まで神様から離れて背を向けていた人が心を神に向け、十字架の御子による救いを受け入れて、生涯かけて弟子として従っていくというのは大きな変化だと言えます。でコリント教会はそういう大きな変化を経験したんだと、そのことをパウロは熱心という言葉で言い表しました。でこの熱心という言葉は口語訳聖書では熱情というふうに訳されていました。燃え上がるような激しい心の思いを表す言葉です。で北国の人にとって長く冷たい冬の季節が終わって徐々に春の草花が顔を出し日差しが明るくなり少しずつ光が戻ってくる季節は本当に嬉しいものです。凍りついたものが太陽の光に溶け出してその本来の姿を取り戻すのは透明感も混じってキラキラする美しいものです。で私たちの心も御言葉によって凍っているところを温められ悔い改めを与えられ心の内に灯火が灯されるようにされています。心の中にいつまでも残っているその温かさの原因を探してみると御言葉に、貝羽桶の御子のお姿に、十字架の主のお姿に、復活のご栄光のお姿にたどり着きます。でけれどもそれ以外の弁明、憤り、恐れ、懲らしめについてはどうでしょうか。悔い改める生活と弁明、憤り、恐れ、懲らしめはおよそ結びつかないように思えます。でこれは私たちの罪の姿を振り返り罪の悔い改めを考えるときもたらされるものです。私たちは自らの罪の姿に憤りを覚えるということがあります。神に許しを願って祈りのうちに弁明させていただくということもあります。また 罪に対する神の裁きを恐れます。でそこに神が罰を与える懲らしめということも思います。でそういう中で神へのまた救いへの憧れや熱意を持って祈っていきます。でコリント教会の人たちも11節に記されるこういった事柄を悔い改めの生活から与えられたんだというふうにパウロは語って、教会の人たちが罪の中にとどまっていることなく悔い改めることによって本当に大きく変えられたんだ、そのことを喜んでいます。で今日の箇所でもう一つパウロが慰められた原因、理由があります。それは教会の人たちの心がパウロたちにまっすぐ向かっていたということです。12節の終わりから13節にかけて、私たちに対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでした、こういうわけで私たちは慰められたのですというふうにあります。コリント教会のメンバー一人一人の熱心、また熱情というものが神の御前で真実なものである、そのことを教会の人たちと一緒に覚えるために前の手紙を書いたんだとパウロは説明しています。熱情を持って神に向かい、またパウロたち伝道者に向かうコリント教会の姿を喜んでいる、そういうパウロの姿です。で教会がこうした熱心さを示しているというのは本当に素晴らしいことだというふうに思います。礼拝生活において、祈りの生活において、交わりにおいて、また伝道において熱心さを与えられている。コリント教会は信仰において回復をし始めていて、それがパウロたちへの熱心さ、熱情にも現れています。一体私たちは何によって慰められ、喜ばされ、また元気づけられるのか。人によってもしかしたら違うかもしれません。本当に嬉しいことっていうのは何なんだろうか。それぞれの生活に、それぞれの人に重苦しい悩みがあり、つまずきがあり、罪と死に覆われている、そういう暗さがあります。それでも、すべての人が心から喜び、心から慰められ、大いに元気づけられるということが起こります。それはお金や地位や健康や業績、安定といったものとは無関係です。世の中ではそういったものが喜びや希望をもたらすというふうに言われることがありますけれども、そうではありません。神を信じる信仰が喜びと慰めと元気、また希望の源です。主なる神が私たちと共にいてくださる、インマヌエルのお方が生きている今も死の後も私たちに伴ってくださる、これがすべての慰め、またすべての喜びの源です。コリント教会はさまざまな賭けや大変大きな過ちを経験した教会です。けれども、そこからもう一度本来の最初の姿に立ち返り戻ることができました。それでパウロは教会の悔い改めを本当に嬉しいこと、喜ばしく元気づけられることだというふうに語っています。さらにもう一つですが、パウロが喜んだのはテトスが大変に喜んだことでした。でパウロがコリント教会へ派遣したテトスですけれども、彼はコリントの兄弟姉妹との交わりを通して元気づけられたのだというふうに13節で記されていました。15節にもこうあります。15節をお読みします。テトスはあなた方一同が従順でどんなに恐れおののいて歓迎してくれたかを思い起こして、ますますあなた方に心を寄せています。恐れおののいて迎え入れてくれた、歓迎してくれた、 そのことをテトスは大変喜んだ。それをパウロが聞いて、そして自分自身も大変喜んでいるというふうに書いているわけです。この恐れおののいてということは、恐怖ということとは違う神への恐れ、畏敬のことです。でつまりコリント教会の人たちはテトスを迎えるにあたって、テトスが神から送られてきた伝道者である、そのことを大変真剣に受け取ったということです。ただ教会の様子を知ろうとして送られてきたのではなくって、その働きに、またその出来事に神の働き、神の御心を見たので、どんなにか恐れおののいて、恐れを持って神に対するようにして迎えたということなのです。教会の交わりに、また教会生活に神がお働きくださっている、神への信頼、恐れを持って受け止めることができるというのは幸いなことだと思います。それは教会が人間の集まり、ただ人が集まっているだけのものではないということを表しています。私たちは全地の造り主、救い主キリスト、聖霊なるお方、三位一体のお方がすべてをご支配くださる、そのお導きによって教会の交わりへと招かれました。本当に不思議なお導きだというふうに思います。そして教会生活、信仰生活を通して喜びを与えられ、慰められ、元気を与えられています。人生の道を行く中では元気を失うことがありますけれども、聖書には神の導きによって本当に喜ばされ、慰めを与えられ、勇気を与えられ、元気づけられた人たちの姿というのが描かれています。で、今日の箇所に登場するパウロとテトスもそうです。コリント教会の人たちもそうです。最初の教会の一つであるコリント教会において、伝道者たちも、また教会の人たちも悔い改めへと導かれました。そして救いに預かった、罪を許されたということを心から喜んで力づけられ、深く慰められました。2019年を、今日を数えるとあと3日で終える私たちですけれども、救いに入れられた恵みを感謝し、喜びつつ年を送りたいというふうに願います。そしてまた新しい年にどのようなことが起こるかは分かりませんが、味わい見よ主の恵み深さをとの御言葉に信頼し、パウロやテトス、コリント教会の人たちとともに喜びと慰めをいただき、元気づけられて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、この年最後の礼拝をこのようにしてお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。この日も、CS の礼拝、主日礼拝、そして夕礼拝と守られて、礼拝をもってこの年を終えようとしています。あなたが私たちに礼拝する幸いを与えてくださり、私たちにとって本当に素晴らしい礼拝を捧げるところへといつも招いてくださって今がありますことを心より感謝いたします。御言葉を聞き、聖霊の導きによって新しくされ、罪を許され、救いに預かって生きることができる幸いは何にも代え難いものです。私たちはパウロやテトスやコリント教会の人たちとともに大いに喜ばされ、慰めを与えられ、元気づけられて、この年を終え、また新しい年を迎えようとしています。どうか御言葉を求め、救いを求め、信仰生活を続けることができますように、またイエス・キリストの弟子としてふさわしく歩むことができますように、顧み支えてください。教会に連なる方たちお一人お一人が御言葉による慰めを与えられ、元気を与えられますように。 特に病の中にあるお一人お一人、ご高齢のためにさまざまな不自由を抱えておられるお一人お一人を慰め支えてくださいますように、どうぞ神様が行く道を示してくださいますようにお願いいたします。私たちが今のこの時もまた死の後も神様の御手に置かれる約束をイエス・キリストの十字架と復活を通して教えてくださり感謝いたします。この喜びを、またこの恵みの出来事を心に覚えつつ歩めますように、またすべての方たちに救いを、神様の恵みを伝える、そのようなものとして私たちの歩みを用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会がまた献花に建てられています、また全国世界に建てられています、すべての教会が神様のご委託に応えてこの伝道の技に励むことができますように、どうぞ力を与えてください。感謝して主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。